先生はこの4月に着任なさったということですね。どちらからいらしたんですか？
三重県立がんセンターで、そこでは肺がんを中心に診療を行ってきました。
はい、岩手県の暮らしが初めてということですけれども、どうぞこれからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、テーマが肺がんの治療についてということで、先生の専門の分野に迫っていきたいと思うんですけれども、まずは肺の役割について前門戸先生に教えていただきます。
はい、肺と言いましても、こうどういう役割をしているかというのは、おそらく皆さん中学高校の生物の時に学んだかもしれないんですが、はい、やはり一番の働きは酸素を取り込むというようなことで、お体に必要なものはいろんな栄養分もありますが、酸素というのが非常に大事になります。もちろん皆さん息を止めて30秒くらいするとものすごく苦しくなるところで分かるとは思いますが、酸素は体にとって必須というようなことで、もう一つの働きとして CO2 炭酸ガスを外に出してやるというような働きで、この2つをうまく行っているのが肺の機能ですね。
なるほど。その肺に異常が起きてしまう、肺がんになってしまうということで、肺がんの理解をちょっとしていきたいと思うんですが、その種類と特徴から伺ってもいいですか？
はい、肺がんに関しては大きく2つに分かれて、小細胞肺がんと、非小細胞肺がんといわれる、3種類、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの、4つに分かれるというようなことです。なぜ小細胞肺がんと非小細胞肺がんを分けるかというと、小細胞肺がんは、見つかった時点で非常に広がりが早くて、手術はあまり適応にならないんですね。もう抗がん剤治療とか放射線治療が適応になります。その他の非小細胞肺がんの方は、非常に早い段階で見つかると手術もありますし、今最近はいろんな免疫チェックポイント阻害剤とか分子標的医薬とか、いろんな治療が適応になっていくのが、非小細胞肺がんというようなことで、それらを分けます。
はい、先生、最近ではご逝去された女優の野際陽子さんの肺腺がんというところ印象に残っているんですが、この肺腺がんというのは今先生のお話になったところでいうことの非小細胞がんの中に入るわけですか？
はい、そうですね。肺腺がんが実は肺がんの中で一番多いがんで、どうしても肺がんというとタバコとの関係をすぐ考えてしまわれる方が多いとは思うんですが、肺腺がんに関しては実はタバコを吸ってない方、特に、女性の方で一番多いがんはこの肺腺がんになります。そういったところでは、ちょっと特徴のある一番種になるがんっていうようなところがありますね。
肺がんの原因となりうる危険因子、先生先ほどタバコだけではないようなお話もありましたけれども、やはりタバコを吸う人というのはハイリスクなんですか？
もちろん、タバコは重要な因子になって、肺腺がんにおいても半分以上の方は、タバコとの関係は言われています。その他のがんとして小細胞肺がんも扁平上皮がんも、タバコと密接につながっていて、タバコを吸ってない人に起こることはその2つのがんでは、かなり少ないと言えるでしょう。
肺がんと私たちこう一口に言いましても、いろいろながんの種類があるということを今教えていただきましたが、他の臓器のがんと比べてとなりますと、どういうことが言えるんですか？
がんと、例えば診断を受けた場合には、もうどのがんでも非常に悪性度が高くて、生命の危機があるというふうに考えてしまいがちではありますが、 それはやはり各臓器によってかなり進展の具合は違うんですね。肺がんというとそういったいろんながん、胃がんとか、まあ、甲状腺がんとか前立腺がんと比べても非常に進みの早い、転移のしやすい悪性度の高いがんというふうには言えます。がんと言いますと全てがこう悪いもので、致死的、死に至るというようなところでお考えになるかもしれないですが、やはり臓器によってそれぞれ違いまして、例えば甲状腺がんとか前立腺がんとかは比較的進みが遅くて、あまり、死とはつながっていないところもあったりするんですが、肺がんの場合はですね、結構進行度も早くて、予後も悪いがんというようなことで知られています。この10年前20年前はですね、肺がんで、進行して見つかった場合は、1年持たないなんていうようなことが言われてたんですが、これから話す治療薬の進歩もあって肺がんでも非常にこう長生きできるような時代に変わってきたというのが今の現状です。
こんな症状があったらもう速やかに受診してくださいというような症状は先生ありませんでしょうか？
それは結構難しいところではありますが、例えば咳とか痰とかっていうのは、風邪でも起こってきますし、肺炎でも起こってきます。ただしですね、治療しててもこう咳痰が長く続くというような時には、しっかり肺がんも疑って調べてみる必要があると思います。もう一つ非常にキーとなる症状の中に、血痰、これは非常に重要なものです。
痰を出した時に血が混じる、
そうですね。ただその時にですね、喉とか口の中での歯槽膿漏とかからの出血が喉に溜まってというようなこともありますから、その肺から出てくるかどうかの見分けは、我々咳と一緒に、血痰が出るかどうか、5本5本5本といった後に、血痰が出てくる場合は、これは肺から出てくるというようなことで、昔はそういった症状が出た場合は結核を考えた時代はあったんですが、今はそういった症状があったら、肺がんを、第一に考えなければならないですね。
なるほど。先生、いくつかのタイプのがんがあるようですけれども、ちょっと治療というお話に入る前に、見つけにくいというようなこう場所にできる肺がんもあるんですか？
そうですね、胸部のレントゲン写真っていうのは結構こう影になる場所がありまして、肺の上の方、肺線部と言われる部分は肋骨とか、また鎖骨と重なりますし、あとは心臓の裏側とか横隔膜の、背側、背中側の部分っていうのは、胸部のレントゲン写真では見つけにくいというようなところと言われています。ですから最近は検診を胸部のレントゲン写真ではなくて CT で行うというようなところも、いろんな、グループでそういうのをやられ始めてきているというようなところが実情です。
春と言いますと検診の季節でもありますが、レントゲンを持って肺が大丈夫だったからとこう安心しすぎてはいけないというような気持ちになりますね。
そうですね、先ほどのいろんな症状とか、そういったところで、あとは、毎年じゃないにしても人間ドックとかで、CT を受けられる、また CT 検診をやっているところに、応募したりというようなことも大事になってくると思います。
はい、